今月も月初めに先月の119,800円を外部の働きのために下げる、この献金の時はありがとうございます。今あなたも下げました献金を、そのあなたごとの審査を見て思って豊かに祝福してください。清めてください。まだ下げられるそれぞれの働きにおいて、何十倍、何百倍、何千倍、万倍と増し加えてくださって、あなたのご愛顧のために祝福し用いてくださいます。お願いします。まだ下げるこの身体の経済も豊かに祝福してくださって、あなたのご栄光の技を豊かに表してください。御言葉通りに、主は教会の経済を祝福してくださることを感謝します。感謝してイエス様の名前として申します。アメン。感謝します。ですね、一つ皆さんに、まあ、週報にも書いてますけども、来週から、第二礼拝の時間がですね、15分繰り上がります。ですね。ですので、今、ともくんが、みたいな、ね。今でも少しちょっと遅れてるのに、もっと早くなるのか、みたいな顔しましたけども、そうです。ぜひ遅れないですね。着いた時には終わってたみたいなことがないようですね。早めに来ていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、ちょっと第2弾の後に、学びを、今日から入れますけども、2つ学びを入れます。で、ゆくゆくもう少し学びの、このクラスをいくつかに増やしていきたいと思っています。それから来週からまたCS の体制もちょっと変わります。で、今までずっと一人だったんですけども、一人で到底難しかったんですけどもね、まあ人が少ないということもあったんですけども、来週から CS の体制も、人数が少なくてもですね、二人体制という形になっていきますので、よろしくお願いします。これら一つずつですね、またこれからいろんな方々を神様がですね、教会に集めてくださるので、人が来るという信仰の対応に、していきますので、皆さんもですね、お祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。で、来週から11時には第二礼が始まりますので、ですね、くれぐれもの司会の方ですね、来週は間違えないようにですね、司会の方が来ないと始まらないのでですね、よろしくお願いしたいというふうに思ってますので、で、ちょっと礼拝の時間をですね、若干、短めにですね、ですから、私もいつまでもベラベラベラベラ喋らないですね。ちょっと短めにメッセージをする訓練をですね、私もさせていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それからですね、今週の土曜日にはですね、イスネシの個人の年に一回の総会が持たれます。で、皆さんね、パートナーになっている方々はですね、委任状を出していただいたと思いますけどもね。で、私は個人の方の役員をしてますので、1年1回は総会の出席しますので、今週は木曜日から東京の行って、個人の総会の出席ますので、木金土と私はこちらの留守にしますので、よろしくお願いをいたします。それからですね、来週からはですね、今度火曜日からですね、ヨーロッパチームが使わされていきますので、まあ、このためにも覚えてお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それからですね、まあ、私事ですけども、私事だけじゃないですけどもね、長男の、夫婦にですね、女の子が、5月30日4時45分、3108g、49.6 センチですね、ここまで覚えて、自分の子供のは覚えたことないですけどもね。孫のあれを覚えてしまいましたけどもね。女の子が生まれましたので、神様に感謝したいと思います。皆さんにもお祈りいただきましたけども、ね、ちょっとね、出産後、血圧が急に、ゆきちゃんなんだっけ、ね、ちょっと上がってしまって、ちょっと病院がちょっと、移る形ですけども、でも今元気にね。してますので、今週の火曜日ね、火曜日ですね、退院になりますので、まあ、その後もぜひね、産後のために、子供も、それから、母子ともですね、守られて、行くようにお祈りしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。名前まだですね、今確認中ということでですね、ですね、まあ、ケスケ君が決めた名前があったみたいですけども、ちょっと私がクレームつけてしまったので、ですね、もう一回ちゃんと祈り直すって形で、神様がつけてくださるですね。で、うちの家ではですね、もう、ね、これがいい、あれがいいみたいなので、子供たちが一生懸命言ってるんですけどもね、こんなに名前がいい、あんな名前がいいみたいです。昨日も電話しながらですね、名前つけて遊んでましたけどもね、まあ、これは、両親が決めることなのでですね、神様が決めておられる名前があるのは、名前ってすごく大切ですよね。今日は後から話をしますけども、特にユダヤ人、イスラエルの人たちにとって名前は実質を表していくので ね。だからそれはすごく大切だということを覚えています。だから皆さんもね、クリスチャンになる前につけた名前があって、クリスチャンになってから神が与えてくださる名前がある。 で、その名前をね、やっぱり聞いてね、受け取ったらいいと思いますね。で、なぜか、それは働きとか、実質を表してくるからですね。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それではですね、今日はまだいいんですよね。来週から一応12時40分にはメッセージが終わる予定になるので、長くてもですね。そうそう、11時から始まるので、で、12時40分に一応礼拝終わる予定なんですね。で、その後に、15分から20分の学びをして、で、その後からまた、黙示録の学びをするみたいな感じになるので、その時間帯ですね、いつまでも私が延々とメッセージしてたんですけども、そのメッセージの時間はちょっと、ね、あれです。今日はすみません。いつも通りお付き合いしていただければと思いますが、来週からちゃんとやりますのでね。で、今日はですね、ヘブル人の手紙の連続公開の24回目で、今日は11章の8節から16節ですね。ここからですね、今日は、ですね、一つのポイントとして、天の故郷に憧れてってですね、今日も歌いましたけどもね、まあ、ここにそのまま言葉が出てきますけども、天の故郷に対するですね、まあ、確信、信仰っていう事柄を、いわゆるその、アブラハムとサラ、それから、イサク、ヤコブも含めてですね、彼らの信仰の特徴として、こう天の故郷ということから見ていきたいというふうに思っています。で、今日は8節から16節なんですが、この中に出てくるのは、まあ、信仰によって出てくるのはアブラハムとサラなんですけどもね。まずこれを見ていきます。アブラハム。サラさん。ですね。で、アブラハム、8節を見ますけども、信仰によってアブラハムは相続財産として受けるべき地に出て行けての召しを受けたとき、これに従い、どこに行くかを知らないで出て行きました。ですから、アブラハムの信仰というのが明確にはっきりと表されてきたのは、もう時間がないので端折りますけども、アブラハムというのはカルデアの、要はメソポタミアです。ウルっていう地に住んでいました。で、ここで生まれ育ったんですね。そしてね、ここで、まず最初に、神様からの、いわゆるコーリングっていうか、その、神の語りかけを聞くんです。で、その語りかけはただの語りかけじゃなくて、彼の人生に持っている、神様の計画、飯だったんです。で、それは何かっていうと、まあ、彼をね、信仰の父とする神様の計画があったからですけども、最初に語った言葉は、何かっていうと、相続財産と受け、そして受け取るべき地に出ていけ。で、これは皆さん、創世記の12章、および、使徒行伝の7章に出てきます。ステパノがね、説明するということです。あなたの生まれ故郷、あなたの地においでて、私が示すに行きなさいっていう神の言葉を、彼は、ウルで、ウルルってしながら、聞いたんですね。まあ、そうかどうかしませんけどもね。で、聞いて、そして、ウルから、この時、ここに書いてあるように、どこに行けっては言われてないんです、皆さん。私が示す地に行きなさい。で、示す地っていうのは、まだ示されてなかった。しかし、最初に示したことからは、あなたのふるさと、生まれ故郷、父の家を出て、出ろってことだった。そして、私が示す地があるから、そっちに向かって行きなさいって言われて、まず出た。そして、カランっていうところに行きます。で、この時にね、実は、アブラムのお父さん、テラーが一緒についてくる。そして、このカランと地にしばらく定住して、このカランでお父さんが亡くなった後に、再び神様が語りかけを与えられるんです。で、それが創世記の12章に出てくるんです。ね。創世記の12章を開いてみましょうかね。創世記の12章、1節から。その後、主はアブラムに教えられた。この時はまだアブラムですね、教えられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の上に出て、私が示しに来なさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの大いなるものとしよう。あなたの祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通り出かけた。ロドも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であったと書いています。で、アブラムはこの時、カラン出る時は75歳ですね。そして、ここから、いわゆるカナンの地に入っていくんです。 そしてカナンの地に入った時点で、この土地をあなたとあなたの人に与えるって約束を与える。で、それが12章の7節。ね。その頃、主はアブラムに現れて、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えるとおっしゃられた。で、アブラムは自分の争いだった主のために そこに祭壇を築いたというかですね。そこで、カランを出て、カナン地に入っていって、カナン地に入った。その時に何かっていうと、主が、この土地をあなたの子孫に与えるって言われたんです。だから何かっていうと、ね、あなたの生まれる故郷、あなたの地を出て私が示すに行きなさいって言われて、彼がウルから出てカランに来て、そしてカナンの地に向かってカナン地に入った時に、約束の地はここだよって言われたんです。で、これをあなたの子孫に与えるって言われたんです。子孫に与えるってどういうことがあって、この75歳の時アブラハムはまだ子供がいませんでした、ね、でもこの子孫に与えるってことは子供が生まれるって約束でもあるんです、皆さん。ですよね。子孫だもんね。ですから、75歳の時に彼は子供が生まれると約束を受けるんです。で、それがもちろん成就するのに関してはね、100歳でしたけどもね。で、サラが90歳。ですね。ですから、アブラハムのいわゆる信仰の始まりっていうのが明確にこの聖書に出てきているのはここです。で、アブラハムの信仰の特徴って皆さんご存知のように、彼の特徴は何かって、こう創世記の12章を見たらわかるように、あなたのね、生まれ故郷、あなたの地を出て私が示すに行きなさい。そうすれば、従うならば、私はあなたを祝福する。と言った神の言葉に、そして召しに応答して、従ったんです。だからアブラハムの人生にとって信じるってことからはイコール従うことからを何ですか表してます。ですからアブラハムの信仰というのは私たちにとって信仰の模範なんです。だから信仰の父なんですよ。で、アブラハムがした中心というのははっきりです。神の言葉に聞き従った。これがアブラハムの信仰ですから、中心であり、いわゆるアブラハムが信仰の父と呼ばれた大きなポイントです。ね、これはね、しっかりと覚えていただきたいというふうに思います。ですね。ですから、私たちのこの地における信仰の歩みの中心というのは同じことです。神の言葉を聞いて従う。ね、だって、カルデナウルって皆さん、当時でね、最も文化水準、生活水準が最も何かっていうと、優れた場所だと言われています。で、いわゆる世界最古の、図書館だったっけみたいなのが発見された場所なんです、皆さん。だから文化水準によっても生活水準がすごく、皆さんの優れたところから、皆さんご存知、カナンの地って砂漠の地帯です、皆さん。何もないところなんです、皆さん。に出て行けって言われたんです、皆さん。で、出ていくのは私はあなたを祝福して、で、あなたの名は祝福となるって。で、あなたが祝福しても私は祝福し、そしてあなたを呪も私は呪うって。で、地上の全ての民族はあなたによって祝福されるっていう何かで言葉だけをアブラハムは聞いたんですよ、皆さん。で、それを彼は信じたから。そしてね、あなたの子孫は星の、違った。星の砂のようじゃなくて、空の星のようになり、そして、なんて、海辺の砂のようにやるって事柄を、まだ子供が生まれてない時にも、彼は信じたんです、皆さん。だから、信じたから彼は義と認められたって書いてあります、皆さん。だから、語られた言葉を何かっていうと、あたかも目の前で見てからように、受けてる信仰。その信仰が義とみなされたって書いてあるんです、皆さん。で、これがね、特徴です。だから、信じたから、従う。ね、あるね、有名な神学者もいました。なんだっけ。フィニーっていう神学者だったかな。信じることは従うことでその実質が表されるっていうふうに、有名な神学者が語ったことがありますね。で、まさにそうです、皆さん。だから、アブラハムは信じることからは従うことにもう直結してたんです、皆さん。だから、主が何か言われたら、アーメンって言って、
主に従ったんです。全てのものを捨てて、で、パウルもそうじゃないですか。自分が持ってきたものが、イエス様を死んだ瞬間に全て散り役だと思うようになったって。で、最も素晴らしいものを得たから、これに勝るものはないっていうことを、パウルは信じてたんですよ。そして、アブラハムも同じだったんですよ。だから何かって、神の言葉だけで十分だったんですよ。そして従ったことを通して、アブラムを通して、イサクが生まれ、イサクを通してヤコブが生まれ、ヤコブを通して独特たちが生まれ、それから何かって、イスラエルという国が建国され、そしてイスラエルから、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまでっていう、あの御言葉通りに、福音が全世界に広がっていって、ただイエス様を死ぬだけで救われるという、祝福が全世界に広がっていったんです、皆さん。で、その元は何かって、神の言葉に聞いて従ったアブラハムの信仰の歩みなんです、皆さん。で、これがね、特徴であるということね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてね、ヘブル書戻りますね。そしてね、アブラハムたちがですね、こう歩んでいく中で、で、相続財産と受けるべき地に出ていけ。だから、カナンの地が相続財産として与えられるということを一つ語られていたんですね。ところが、9節、信仰によって彼は約束られた地に、他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する、イサクやヤコブと共に天幕生活をしましたって書いてある。これは何かというと、この、カナンの地っていうのは、いわゆる約束の、地であったんです。ですよね。というか、役の、だから、示しに行きなさいって、示しがカナンだ。で、カナンは何かっていうと、あなたの子孫に与えるって言われたんですね。ね。だから、これ約束の土地だったんです。約束の地にアブラハム入ったんです。同じ約束を持っているイサクをヤコブも同じようにそこで生活したんですけども、しかし、約束の地、カナンの地の所有者にはならなかったということです。で、彼の特徴は何かっていう、他国人のようにそこに住んで、天幕生活をしたってことです。天幕生活っていうのは、普通の家じゃなくて天幕なので、いつでも折りたたんで移動ができるんです。だから彼らは、約束の地のカナン人に入りましたけれども、先住人民がいた、カナン人がいたんですよ、皆さん。で、そこに彼らは、交わることをしないで、一緒にいたロトがね、このロトは一緒に行くことがね、見頃じゃなかったから、行ってしまったから、悲惨な状況になってしまったんですけども。で、争い始めたでしょ？アブラハムと、者たちとね。だから、親戚同士が争ってはいけないからってことで、ならこの目の前に土地が広がってるから好きな方を選べって言って。で、ロトは、まだ滅ぼされる前だったから、市場に潤ってた平地を選んだんです、皆さん。で、前も話したと思います。まず、平地に入って、しばらくは距離を置いてたんです、皆さん。ソドムとゴモラの中に入らないで。警戒してたんです。ところが、いわゆる欲に駆られてしまって、その街の中に入ってしまった結果、罪の世界の中にぐーっと入ってしまった結果ね、ロトの人生というのは、イエス様の信徒にも変わらず、非常に厳しい状況になりましたね。特にアブラムは、平地じゃなくて、山地を選んだでしょ。ね、そして、これ見渡す限りあなたの与えたってね、立てて横に歩きなさいって言って、その地をあなたに与えるって言われたんですから。だから、信仰によって与えられてるんです、皆さん。信仰によっては、アブラムもイサクもヤコブも約束の地を受けていたんです。しかし実際そこで生活するときは、他国人のようにして住んだってことを言っているんです。で、なぜ彼らは、もちろんね、約束の地のカナンの地っていうのは、アブラハム、イサク、ヤコブの後、十二部族が形成される中で、イスラエルの民が、皆さんヤコブの時代に、十二子供たちが生まれた後、エジプトに一回戻るじゃない、危機があって。そしてエジプトの中で、イスラエルという国が、いわゆる、一つ形成するんですね。そして、出エジプトはイスラエルの民が再び約束のカナン地に、モーセに引きられ、それ最終的にはヨシアに引きられて入る。その時点で、実は、約束のうちがイスラエルになるってことからは、そこで、成就するんです、皆さん。だから、アブラハム、イサク、ヤコブの時代には、その成就を、ある意味では見ていなかった。だから、その約束のうちに入っても、いわゆる、所有者とはならなかったんです、皆さん。ね。これを覚えていただきたいと。それからね、なぜ彼らがね、そういった、その約束の地に入ったにもかかわらず、他公人として、彼らがね、天幕生活をすることができたかの、一つの大きな鍵が、10節に出てきます。この後ね、天のふるさととつながってきますけども、
彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのですと書いてあります。で、その都を設計し、建設されたのは神ですと書いてあります。で、彼らは約束の地のカナン地に入ったんですけども、彼らが、いわゆる究極的に相続する、相続して受け取るべきものっていうのは、約束の地のカナンの地ではなく、固い基礎の上に建てられた都だったんです。で、この都は何を意味するかというと、これは神の都。神の都といったらエルサレムですね。ね。そして、これは天のエルサレムのことです。これを何かというと、彼らは待ち望んでいたってことを言っています。ですから、アブラハム、それからイサク、ヤクもそうなんですけども、彼らが見ていたものっていうのは、いいですか？一つははっきり約束の地を神様がね、子孫に与えると言われたから、このカナン地が神様に与えられるってこと。それからアブラハムにとっては、あなたのね、子孫は、星の空のように、梅の砂のようになるってことからを信じて、それは見ていないけれども、それを受け取っていたってことです。しかし、彼らがさらに見ていたものは、その後ろにある、この地上のものじゃなくて、その後ろにやってくる神の都、天のエルサレムを待ち望んでいたってことです。これが何かというと、私たちにとって天のふるさとなんだ。私たちが本来帰るべきところであり、そして私たちが永遠に何かというと、私たちが住む場所。そこに、アブラハムも、それからイサクも、ヤコブも、真に目を向けていた、待ち望んでいた。ですね。こう覚えてくるんですね。それはまた13節以降で見ていきますけれども、ここでね、11節、12節に今度はサラの信仰が出てきます。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、こう偉す力が与えられました。彼女は約束してくださった方を真摯な方と考えたからです。で、ここでね、サラの信仰が出てきますね。で、皆さんご存知ように、アブラハムは100歳で、サラは90歳で、約束のこのイサクが生まれるんです、皆さん。で、アブラハムは75歳で約束を受けましたよ。だってあなたの子孫はこのようになるって言われて、この子孫を与えるって言ったら75歳だから子供が生まれるって語られたんだ。で、その言葉は上司は25年かかったんだ。そして生まれる直前、ちょうどソドムとゴモラが滅ぼされるときに、主の使いが来るでしょ。そして言うんです、皆さん。サラに向かって。ね。89歳のサラに向かって。ね。来年の今頃、あなたが男の子を生まれるだろうって言ったら、皆さんどうしました？サラは、サラサラって、笑ったんです、皆さん。ギャーっては多分ね、笑わなかったと思いますけどもね。バカ言ってんじゃないよ、あんたみたいな。こんな老いぼれに子供が生まれるなんてとんでもないって笑ったかもしれませんね。信じられないことだったんです。そしたら見つかりが変ですね。お前笑ってなって。言ったらね、笑いません？笑いませんって。嘘ついた。なぜかって怖かったからって書いてあります。まあ、人間的に考えたら、エサ100歳のおじいちゃんと90歳のおばあちゃんから子供なんて生まれるはずがない。生まれるはずがない。可能性が全くない。でね、神様の働きってね、面白いですよね。人間的な可能性が全くなくなった時に、神の技って起こる。そういうことでいっぱい出てきます。でも、アブラムは信じたんですよ。でも、サラはね、皆さんね、信仰深かったかっていうと、でも笑ったって書いてあるでしょ、皆さん。イサクって名前、皆さん、あれ、覚えてください。彼は笑うって名前なんです。イサクって。で、イサクって名前聞くたびに、サラは間違いなく、見つかりが来年に今から男の子を産んだ時に笑ったことを絶対思い出すんです、皆さん。で、アブラハムも言いました。ね、こんな年をって、で、妻も年ですってね。到底無理ですって。だから、イスマエルが後継ぎになりますようにって言ったら、いや、違うって。 あなたの体からね、ここから生まれる、いわゆる聖徒の子供が、サラタナで生まれる子供が、約束の子なんだって言われたんですよ。で、アブラムは信じたんですよ。で、その後もサラも信じるんですよ。だから、ここにはっきりと出てきてるんです。ただね、サラの信仰をよく表しているポイントが、ところがあるんですけども、第一ペテロの3章の6節。これはね、妻たちを自分の夫に従いなさいってね、ご婦人の方々はなんか、耳が痛くなるみたいなね、聖書の箇所かもしれませんけども。で、この中で、サラのことが出てくるんです。第一ペテロの3章の6節。例えばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に従いましたって書いてあります。で、これはサラの、信仰を、表している大きなポイントだと思います。ならば、サラは、アブラハムを主と呼んで、徹底して、アブラハムに信頼して従ったんです、皆さん。で、アブラハムはどうでした？まさにアブラム歩みは主に信頼して神の言葉に従う人でしたでしょ。だからアブラムが徹底して主に従う信仰者であるなら、そのアブラムを主として崇めて従うサラも同じ信仰を持ってたってことになるんです、皆さん。だからサラがたとえ信じなかったとしても、アブラムが信じてそうなるって言ったら、サラはそのアブラムを信じたんです、皆さん。そしてアブラムが信じている神様も同じように信じたことになる。だからここでね、ヘブル書の、ね、手紙の中で、著者が言いたいことからっていうのは、その、11章の、11、12で言ってることからに関しては、アブラムとサラの信仰っていうのが一つだったってことなんですよ、皆さん。一体となっていたってことなんですよ、皆さん。だから、アブラムもサラも約束の言葉の成就をちゃんとその後で見たってことなんですよ。これはね、あるね、聖書学者なんて、サラはそんなね、だってあれ明確に不信仰で笑ったんだもん。子供が生まれるなんてそんなこと考えられないからって、バカ言わないでよって、みたいな感じで、何言ってんのよ、あんたみたいな感じだった。でもその後ちゃんと信じたんですよ、皆さん。ローマ書のね、4章を開いてください。ローマ書の4章、19節。いいですか ?4 章の19節。アブラムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでることを認めても、サラの体が死んでるってことは、絶対子供が生まれる体じゃないってことです、皆さん。ね、その信仰は弱りませんでしたって。一つは75歳に語られて、あなたに子供が生まれるってね。それから1年前に来て、来年の今頃さらには男の子が生まれるって言われた言葉、いや、それは何かというと、信じ続けたってことです、皆さん。ね、彼は不信仰によって神の約束を疑うことをせず、反対に信仰がますます強くなって神の栄光を期し、神には約束されたことを成就する力あることを固く信じましたって。だからこそ彼が、それが彼の義とみなされたのですって書いてるでしょ。でも聖書を注意深く見ると、まあ、アブラムも疑ったんです、皆さん。サラも不信仰になったんです、皆さん。ただ、アブラムは疑ったけども、その神の語った言葉は必ずそうなるってところから絶対降りなかったんです、皆さん。絶対降りなかったんです。そこに立ち続けたんです、皆さん。だから何か聖書では、疑うことをせず、反対にますます信仰が強くなったって書かれてるんです、皆さん。で、これが何かアブラムの信仰であり、そして同じ信仰をサラも持っていた。これはね、ぜひ覚えて。だから、そのヘブル書の手紙の中では、いわゆる、信仰によってサラもその、すでにその年を過ぎた身であるのに、こう偉い力が与えられました。彼女は約束してくださった方が信じた方だと考えたからです。これローマ書の今4章の御言葉とほとんど同じ表現でしょ。そこで一人の、ね、しかも死んだも同様のアブラムから天の星のように、また海の砂の数え切れない砂のように数える子孫が生まれたんだ。
で、彼らが信じたから、従ったから、その言葉っていうのが成就ができた。だから、アブラムもサラもその約束を生む形になったんだってことですね。これはね、ぜひ覚えていただき、だからサラの信仰を見るときに、これはまさにアブラムの信仰と一つだった。ですか。これをね、ぜひ覚えてあれいただきたいと思います。そして、それが13節。ね。これらの人々はみんな信仰の人々と死にました。これの人々は直接は、いいですか、アブラハムとイサク、ヤコブ、それに加えたサラを含め、表します。文脈から見るならですね、アブラハム、イサク、ヤコブ、族長たち、いいですか、ですね。そして、それに加えたサラ。大きく見るなら、ここに出てくる、ね、信仰の人々と出会った人々の全ての事柄を、いわゆる、表しているでしょう。で、それから、適用するなら、私たちも、イエス・キリストを信じる者として、最後まで神様に信頼して従う者たちも同じ事柄と当てはめることができると思いますね。で、その特徴が何かというと、ね、これらの人々は、人々はみんな信仰の人と死にました。生きている時も信仰を働かせて信仰の人と呼ばれたんですけれども、死んだ時も信仰の人で死んだってことですね。で、これ何を意味するかというと、いわゆる信仰を働かせて、この地を受ける神様の御心の歩みの人生を全うして死んだってことですね。ね、これはぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。そして、いいですか、彼ら亡くなったんですけども、約束のものを手に入れることはありませんでしたって書いてある。約束のもの。ね、それ一つは約束じゃない、カナンの地をあなたに与えるって、その事柄の成就は見ていませんし、それから、空の星のように、梅の砂のようにあるということから、まだアブラムも、それからイサクもヤコブも、それを見ていませんでした。だから約束のものを手に入れなかった。一つはそういうことからも含まれますし、それからヘブル書を見ると約束のものというのは皆さん、ここなんです、皆さんね。神の国のことです。神の国。究極的には彼らっていうのは何かっていうと、この地上では、そのね、多くの約束が与えられていたものを受け取らなかったね。ね。ですね。そしてもちろん、この地上では、皆さんご存知のようにね、神の国とか、ね、いわゆるエルサレム、天のエルサレムっていうのはこの地上にはまだやってこないので、それはもう彼らは受け取ることができませんでした。しかし、ここに書いてあるんですね。はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、キリストであることを告白していた。で、アブラム、それからサラ、イサク、ヤコブの信仰のポイント、まあ、神の言葉に聞き従うというね、これを中心に置きながら、で、彼らが、まあ、ある意味でも、この聖書なんか出てくるポイントとしては、いわゆる、約束もの、永遠のものに関して、それをはるかに見ていた。手にはしなかったんですけども、はっきりそこに、目を向けていたってことですね、皆さん。天のエルサレムに、神の国に、永遠の神の都に、それを何かっていうと、見て、そして喜び、お互いに分かち合っていたってことです。そして、この地上では、旅人であり、キリストであるってことを告白していたってこと。と何かっていうと、いわゆる私たちの国籍、パウロはピリピリで書いてます。私の国籍は天にあるって書いてあります。で、皆様、イエス様が死んだ時言われませんでした？イエス様が死んだから、皆さんの名前は今、天国に帰されましたって。天に帰されましたって。だ天国はあなたのものですって言われたんです。この天への、ですか、神の都への確信というのを、明確に、アブラム、サラ、イサク、ヤコブというのははっきりと握っていたということですね。だからこの地上では旅人なんだって、そして希留者なんだということを告白していたということですね。だからこの地上で私たちが生活する事柄というのは確かに一時的なものなんだって。この地上のものに全てがあるんじゃない。だから約束のうちのカナの地をね、あなたの人に与えるって言われて、カナの地、この地には土地が全てのものじゃなくて、その後ろにある永遠に続くもの、神の都、天のエルサレム、
こに目を向けてきたという。で、そこに何かって、必ず私たちはそこに入ることができる。そこで私たちが相続するものは、そこで何かって受け取ることができるんだということからを、何か永遠の世界にちゃんと目を向けていたということです。で、これが何かって、実はアブラハム、イサク、ヤコブの信仰の大きなポイントなんです。だから、この地上における様々な試練や困難、問題の中に言っても、何かで、神は語られるなら常に最善の人生を行われるんだから、信じて従う、忍耐を持って従うことができたんです。これね、ぜひ覚えていただきたいんです。だから、この地上では旅人であり、救世であることを告白している。ね、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示していますって。もし出てきた故郷のことを思っていたならば、帰る機会はあったでしょう。いや、メソポタミアね。アブラムだったらウルで済みましたね。ね。で、帰ろうと思ったら帰れたけども、彼らは何かで帰ることはしなかったんです、皆さん。まして、イサクにお嫁さんを皆さん、与えるときに、イサクをその地に連れて行っちゃダメって言ったじゃないですか。でしょ？で、そこからお嫁さんを連れてこいって言ったじゃないですか、皆さん。だから明らかに彼らが何かっていうと、この地上で希留者である、いわゆる、旅人で希留者で告白することは、帰る。故郷を常に求めていた。で、その故郷というのは、この地上の故郷じゃない。私の故郷は熊本ですけどね。ね。で、私は熊本から牧師になるときに、創世記の12章の御言葉から、示されて、私は出てきましたね。で、ケイスキが東京に行ったときも、ここから行ったときも、あの御言葉で示されていきました。ね。だから私は熊本に帰ろうと思ったら多分帰れますよ、皆さん。ね。一時帰省はできますしね。私が、もう、両親が大変なので家に帰ってね、両親を幸せながら牧会しますって言ったら、まあ、帰って、牧師してくださいって言われるかもしれませんけどもね。まあ、神の御心じゃないでしょうけどね。ね。いわゆる自分が出てきたふるさとじゃなくて、彼らが何かっていうと、旅人で希留者で告白してたことからは、自分の帰る場所、ちゃんと天のふるさとが用意されているってことから明確に確信があった。天というのものがいわゆる信仰者によってはっきりといわゆる確信としてあったからなんです。皆さん、これはぜひ覚えていただきたいと思います、ね。で、しかし16節、事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですって。だから天の故郷、神のね、都、天のエルサレムを何かというと彼らは待ち望んでいたんです、皆さん。使徒パウロも言いましたよ、皆さん。ピリピの手紙の中で。ね。私はもうね、この地上でなくて天に帰った方が、ね、素晴らしいことを知ってるって。比べ物ならなくね、天は素晴らしい。だってパウロはね、天国行ってますもんね。特別な体験してるからだと思いますけども。で、その中で天国のことってあんまり課されてないでしょ？ね、書くことはできないぐらい素晴らしいとこなんです、皆さん、天国って。死がないでしょ？罪がない。この野郎って思うことがないの、皆さん。って、どうしてって悲しむことがないの、皆さん。考えられますよ。で、見たもの体が当たるでしょ。キリストと同じような体な。神と同じ体な。で、天国ってね、すっげえいいとこなん。めちゃんこいいとこなん。そこへの確信を、この信仰者たちは、はっきりと持ってたんですよ。それが、いつ来るかいつ来るかって。あたかもこの地上で御心を行いながら、あたかも極端な言い方、明日にでも、その神の子エルサレムが花嫁のように着飾って天に降りてくるのを彼らは待ち望んでいたんです、皆さん。で、彼らのその信仰の特徴とはこれであるってことです。ぜひ覚えてください。ね。それ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたって書いてあります。で、これを何してるかで、出エジプトで出てきますし、それから、イエス様が福音書でも語られました。燃える芝のところね。で、いわゆるモーセが出ていくときに、ね、私は神様ね、アブラハムの神、 イサクの神、ヤコブの神であると出てこられたんです。で、イエス様も適応するときに、死んで復活したら誰のお嫁さんになるんですかって、兄弟がみんな一人の妻をね、あれしたらって言ったら、あなた方はね、聖書も神の力も何も分かっていないって言った。神がモーセで、芝の森箇所で、いわゆる復活のことからに関して語った言葉は聞いたことがないかって。あの時何て言われた神はって。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言ったんだって。いいですか？アブラハムの神だった、イサクの神だった、ヤコブの神だったじゃないんです、皆さん。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。神は死んだものの神じゃなくて、生きたものの神だって言われたんです、皆さん。アブラハムはもちろん信仰して死んだんですけども、神と共に今は永遠の命が与えられて、まさに神の都、天のエルサレムにいるんです、皆さん。約束されたものを受け取ってるんです、皆さん。で、もちろんね、私たちも受け取りますし、この観覧時代の終わりには、一緒に天から下ってきます。想像してみてください。アブラムさんもいるし、イサクさんもいるし、ヤコブさんもいるし、ダビデもいる。モーセもいる。想像つきませんでしょ、皆さんね。だから何かって、彼の神と呼ばれることを神は恥とされなかったってです。それほど何かって、アブラムとイサクとヤコブ、いわゆる、この、神の都ね、に対する、天の故郷に対する信、確信っていうのが、すごかったってことです、皆さん。もう時間来ましたね。昨日久しぶりケラさんが書いた殉教の本を読んだんですね。26世人。いわゆる日本の最初の殉教者たちです。で、彼らの特徴っていうのあります。いろいろ彼らが信じた場所もありますし、違いもありますけども、もう彼らも明確に、天というのを明確に確信してたんです、皆さん。だから何かって、彼ら、京都で捕まってね、それから約1ヶ月かけて、長崎の西坂で殉教しますけれども、その1ヶ月間を彼らは旅って表現していました。その旅は何かって、天国への旅なんです。天国への旅なんです。だから明確に天に向かっての確信っていうのを持ってたんです。だから何かっていうと、非常に厳しい殉教という事柄の中でも、彼らは喜んで、何かというと、主に従っていくことができたんです。で、ケラ牧師はですね、その26世以外の裏紙のね、いわゆるその、迫害の事柄に関しても書いたのは後半の部分ね。で、裏紙は1番、2番、3番、4番くずれ。今日ちょっとまた学びますけどね、目次のところでね。で、その中で、いわゆる、裏紙の村が、いわゆるすべて、3000何百人かな。いわゆる、信仰を持ったので、それを、いわゆる、捨てなかったから、いわゆる全国に散らされるって起こるんです、皆さん。で、散らされるだけじゃない。で、そこで何かで拷問を受けるんです、皆さん。で、拷問を受けても彼らが、もう殉教も覚悟してるからどうしようかって、今度は拷問した後には今度は食べ物を与えない。で、そういう、責めをするんです、皆さん。で、書いてありましたね、そういう時ってね、男性よりも女性がね、信仰が強いって。女性の信仰が用いられたって書いてありましたからね。で、その時ね、一人の子供をこう呼び出すの書いてありました。そしてね、いわゆるもうお腹減ってたまらないんです、皆さん。で、その子供に美味しそうなお菓子を見せて、もしお前が信仰してるならば、ね、このお菓子も、それからお腹いっぱい食べられるんだって。子供ですよ、皆さん。そして、だから信仰してるってね、子供に迫ったね、役人が。そしたら、その子供は何て言ったかというと、お母さんから、こう聞いてるって。イエス様を信じてるなら、必ずパライソ、天国に行けるって。天国に行けるって。だから何かというと、その目の前のお菓子よりも、僕は天国に行きたいんだって言った。小さな子供です。天国って皆さんね、これ、実際あるんです、皆さんね。信じておられると思いますけどもね。超叶えてるものじゃないんです、皆さん。必ずあるものなんです、皆さん。 その天国の確信というのは、だって皆さん、イエス・キリストを死ぬときに罪が許されて皆さんに永遠の命が与えられたってことでしょ。永遠の命が与えられたことは何だけど、永遠の命が与えられて永遠の神の国で神と共に生活することができるっていう何かで約束が与えられたんです、皆さん。で、皆さんそれを見てはないけど信じたんです、皆さん。だからその瞬間、天国はあなたのものだと。十字架の上でイエス様が帰るときに、十字架があったね、罪悪の一人に言ったじゃないですか。ね。どうか天国に行ったときに、私を思い出してください。私を救ってくださいって言えなかったんです。散々悪いことして、十字架にかかってるから。でも彼は十字架の上でイエス様の十字架を見ながら、彼の祈りを見ながら、信じたんですよ。この方が救い主だって。だから何かというと、救ってくれって言わないから、思い出してくれって言ったんですよ、皆さん。イエス様は何て言われました？今日。今日ってのは今です、皆さん。ね、天国、いわゆるパラダイス、あなたのものになったって言われたんです、皆さん。天国が今その瞬間あなたのものになったって言われたんです、皆さん。だから皆さん、私たちって天国人なんです、皆さん。なぜ私たちがイスラエルに毎年行きます？ガイラ礼拝します？で、それは私たちがエルサレムからイスラエルから、ガリラヤから一年を始める。いわゆる神の国の住人として、私たちがこの地に使わされるってことを明確にはっきりと認識するためなんです、皆さん。だから皆さん天国人なんですよ。日本人とちゃうん。天国人です、皆さん。神に、天に国籍があるものなんです、皆さん。で、私たちの歩みってのは、そこに向かってるんです、皆さん。でこれってすごく大切なことなんです、皆さん。これをね、ぜひ覚えてください。ですね。そのことを覚えて。だからね、事実彼らは、神は彼らのために都を用意しておられたって。天の都エルサレムで彼らが帰る場所をちゃんと備えておられたって。皆さん。そのことをですね、覚えながらですね、これから私も歩んでいきましょう。お願いします。イエス様、この時を心から感謝します。イエス様のお名前でお願いします。アメン。それでは、時間が過ぎましたが、短く一言お願いします。癒しのためお願いします。病んでいる方、痛んでいる方、共にコーラスをお願いください。イエス様、ありがとうございます。昨日も今日も、とこしえに変わることない、あなたご自身が、その、恵みの手と、真実は道を持って、この中におられることをありがとうございます。イエス様、どうか、お少々に触れ、病んでいるところ、痛んでいる国に触れ、あなたの恵みの技を豊かにやらせてください。イエス・キリストの手を少々の体を精神に働いてくる、病の霊と、病の力、お前の力を感じて縛れたち。イエス・キリストによって病の霊をご自身の人生の力に今すぐ出ていく。イエス・キリストによってご自身の体をこれを今健康な状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、この下のね、裏側にちょっとなんかこう痛みがある感じがいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒してくださいました。それから左肩にちょっと痛みがある方がいらっしゃいましたけども、それを主が癒してくださいました。それから右のね、脇腹です。脇腹ちょっと痛めている方がいらっしゃいましたけども、そこにも主が触れてくださいました。癒してくださいただきたいと思います。イエス・キリストによって、お医者様の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストは宣言する。イエス様、あなたには感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝としましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝祷します。あげ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみ交わりが、私たち一層と共に、また愛する家族と共に、今もの地も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをして終わります。一番目、